今年度の御言葉に入る前にですね、今日のことを少し話します。今日午後5時からですね、インターナショナルサービスがいつも5時に終わるんですけど、5時から、6時半まで1時間半、今まで日曜日はしなかったんですが、哀賛会っていうか、送別会をします。で、それは、フィリピンのコイコイさんとおっしゃる方と、ノエルさんとおっしゃる2人の方が、明日フィリピンに3年間のお仕事を終えて帰られます。で、ノエルさんっていうのは2年前に、キャンプに来られ、小池さんは2年前も去年も来られた方ですね。で、ヨハネ君がいた時に映像を作りましたけど、その映像制作にも関わって、で、小池さんはずっとインターナショナルサービスの時は最近受付をしてくださっていて、ノエルさんもずっと礼拝を休めてきながら、いろんな奉仕をしてくださってですね、本当に良い交わりができた方々なんですね。で、どちらも、カトリックだったんですけれども、こちらの教会に来てしっかり御言葉を通して養えていきました。で、小池さんの方はですね、お帰りになったら12月30日に結婚されるんですが、その結婚される相手の方はですね、実は長崎教会で別の会社でフィリピンから来た方が、なんだっけ、セネンさんの後輩の方が、セネンさんの会社の方の方が、これ3つぐらいグループがあるんですけど、その別のグループの方が来られてて、それで来られた方がこの教会で出会ってですね、やっぱりその方もカトリックだったんですけども、この教会で出会って、そして御言葉に触れて、そして、ちょっと前に帰られたんですね。そして帰った後、近くのプロテスタントの教会に行かれて、半年間ちゃんと、洗礼準備会で学びをして、で、洗礼を受けられて、で、今度、小池さんが帰って結婚することになってですね、で、お付き合いを始められた時ですね、私たち付き合うことになりましたって来られてですね、お祈りしてくださいって言って、お祈りしたんですね。で、まあ、真面目にとお付き合いされて、そして結婚されることになって、結婚する時も1週間ぐらい前に、結婚決めた時かな、重大なことをお話したいんですとか言ってね、来て、で、そうですかって祝福の祈りをしたんですね。だから本当にこの教会で、導かれ、この教会で結婚に至ったっていうのでね、なんか特別だなというのを思っております。だからぜひですね、覚えてお祈りください。それと今日、その小池さんのノエルさんも、本当にいろいろ奉仕してくださったんで、今日はちょっと真下帰られますので、ちょっと平日にどうしてもできなかったんで、今回、それで、まあ、5時から6時半、短い、長いじゃなくても6時半でも終わりますけども、7時から礼拝があります、ちょっとプログラムがありますので、ですけど本当に送別会をしたいと思います。で、まあ、一応持ち寄りでありますけど、そんな派手にやらなくて、まあ、ちょっとした紹介にしたいので、でも教会でもちょっと用意しますけど、皆さんもし何かあれば持ってきていただいて、なくたっていいですから、ぜひ来てほしいというふうに思います。普段ね、インターナショナルサービス知らないから、全然知らないという方もいらっしゃるでしょうけど、長崎教会に来て、本当にすごい関わりができた方なんで、来て祝福を言っていただけるだけでもいいので、ぜひね、おいでになってほしいというふうに思います。それが一つですね。で、それともう一つはですね、今週の金曜日、この場所で7時から山里ゴスペルクラブの発表会があります。なんか子供のピアノみたいですけども 発表会で、山里ゴスペルクラブを通してたくさんの方が長崎教会に導かれました。山口兄弟も小川兄弟も石田兄弟も井上みどり、井上、ゆかりさんもそうですね。だから結構たくさんの方導かれています。で、それ以外にも今まだ新しい方が来て、新しくはないけど、来てらっしゃる方もいらっしゃるし、今、本当に新しい方もいらっしゃって、そういう方々が今回歌われますので、ぜひ皆さんですね、来てほしいと思います。で、今回は新学生の方も、高級ということでですね、コンサートに来たら出席になります。コンサートに来なかったら欠席になりますので。で、来て、本当にしっかり聞いて、いろんな方とその後ね、交わって、欲しいというふうに思いますので、よろしくお願いします。新しい方とか、友達とかいたら、ぜひこの会に誘ってほしいと思います。7時から、まあ、8時半に終わりますけど、その後はね、少し交わりをして、9時か9時半には終わりたいと思ってますが、ぜひよろしくお願いいたします。それで、今日の、ところに入っていきたいんですけれども、今日のところはですね、ヤコブ書の2章の17節、もう一度読みしますね。それと同じように、信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものですと。これはパウロ秋元牧師が、ハルマゲドンに行った時にはっきり示されたんですね。なんか、イスラエルに行く飛行機の中で、今年度の御言葉って祈ってたら、神様が、私が、もう、与えるから、心配しなくていいから、いいって言われてですね。で、向こう行ってからまた祈ってたら、いや、ちゃんと示すからって言われたら、ハルマゲドンに行って本当に示されたそうで、そこで与えられた御言葉です。で、 これはですね、17節でそれと同じようにって書いてあるので、それと同じようにっていうのは14節から見ると、ちょっと前を、兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、信仰あると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょうか。具体的にはどういうことかというと、そのような信仰はその人を救うことができるでしょうか。具体的には、もし兄弟または姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。つまり、個人でいきましょうかね。孤児たちがもう本当に住むところもない、食べるものもない、着るものもない状況にいるときに、安心していきなさい、暖かになって十分食べなさい、大丈夫だよっていくら言っても、実際食べるものを与え着るものを与えなければ、それは何の役にも立たない。同じように本当に私はどんなに信じていると言っても、信じていることの行動はね、良いことをしようってみたいですよ。信じていることの行動、もちろんそれは良いことになりますけども、信じている結果の行動を起こさなければ、その行いをしなければ、それは生きた神様の働きを見れない、死んだものだっていうことなんですね。で、信仰っていうのはね、常に行動を伴います。実は愛するっていうこともね、いつも言いますように、日本人は愛っていう名詞がありますけど、言語では愛っていう名詞はない。愛は常に動詞なんです。だから言語ではね、愛は常に動詞なんです。だから愛するっていう動詞なんですね。言語では愛っていう名詞はない。愛は常に動詞なんです。愛するってのは常にアクションなんですね。同じように信仰も、信じるってことは、信じるならばいいですか、なんかいいことをしようってみて、信じるならばそこから来る行いがあるので、その行いをしなければ神の働きを見れませんよっていうことなんで、今回はどういうことかって、だからあなた方は信じてください、その信じてる行いをして、死んでるもんじゃなくて、生きた神様の働きを見なさいということと同時に、パウロ牧師はね、今年は御言葉新聞にイサヤのこと書いてありますけど、前半の方この御言葉のことも書いてあって、なんか、11月3日の新年度礼拝が概略班で行われたと、ね、でそれでその御言葉が示されたんだけど、その時にハルマゲドンで祈っている時に明確に示されたんですけども、ね、神様は教会にも個人にも新しい技を始めようとされておられると感じるってことを言われました。まあ、私も説教聞きましたけども、で私もそれはすごく感じます。明らかに新しいことは、今まで先週話しましたね、長崎の場合は捧げたもの、家、妻、今妻のあった家、畑、それから兄弟、姉妹、父、母、子供って書いてありましたけどね、大切なものって意味です、ね、大切なもの、仕事であっても何であっても大切なものを下げた人はその100倍を見ていきますよっていうのは今年の言葉でしたけれども、その本当に何か新しいことを神がなされていくってことをね、教会にも個人個人にも、それをね、ぜひ期待してくださいですね。その中でこの信仰を用いないといけないって、その用いるところは具体的にはこう書いてますね。一つ祈ること、今日このことを中心に話します。二つ目、全てのことを感謝すること、そして悔い改めること。三つ目に、そのことを土台として昨年度与えられた御言葉、あっちにちょっと張り替えてますけど、今は神の言葉を下ったって語られたように、その神の言葉に聞き従って告白を、信仰の告白をするってね、この五つのことを言われたんですね。で、実はですね、今日は祈りのことを中心に話しますが、この五つが全部含まれていることがあるんです。それは第二歴代書の二十章、よく知っているところで賛美の時いつも話されますね。でも今日はその賛美のことも話しますけど、その第二歴代書の一章を通してこの信仰を用いるっていうことをに視点を置いて、ちょっとこの第二歴代書の一章から見ていきたいんですね。で、祈るってところでね、まず祈ることが主に従うことなんですけども、ちょっと見てみましょうね、第二歴代書の一章ね。一節からね、この後モアブ人と、こちらに出てますけども、聖書を開く方は761ページ、旧約聖書の。で、一つ前の聖書の方は697ページぐらいかな、6ページぐらいかな、だと思います。お見せしますね。この後、モアブ人とアモン人、およびカヤラに合流したアモン人の一部が、ヨシャパテと戦おうと攻めてきたと。ね、ヨシャパテというユダの王様のところに敵がやってきました。そこで人々は来てヨシャパテに告げていった。海の向こうのアラムからおびただしい大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハタトンタマル、すなわち塩原に来ていますと。大軍が押し寄せてきて、もう絶体絶命だと。でも、もう我々は明日になったら全員殺されて、皆殺しされてしまうぐらい絶体絶命だっていう状況だったで。子供でもわかるぐらい絶体絶命だったんですね。で、3節。ヨシャバテは恐れた。で、私たち皆さん人生に、大軍は今来ないかもしれないけど、なんかすごく経済的な厳しい状況とか、あるいは将来が見通せないとか、あれすごい病気だとか、 愛する人が大変な状況だとか、なんとかしたけどどうしようもないとか、そういう時に恐れを感じることがあると思うんですね。で、恐れを感じたとしてもそれは当然です、ね、でこの時もヨシャバテは恐れた。でも恐れた時にどこに行くかなんですよ。ヨシャバテは恐れて、敵が来て怖くて、ああ死んじゃう、殺されちゃうと思った時に、この後ただひたすら死に求め、ユダ全国に断食を告したと。彼は主のところに行き、自分の権威の及ぶ全ての人たちに断食して神に乗れ、神を求めようって言ったんですね。で、4節でユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。すなわちユダの全ての町々から人々が出てきて主を求めたってね。今日一つのポイントですけどね、本当に追い込まれた時、ヨシャバテは神に求めたんです。でこの後皆さんご存知のようにすごい勝利を賛美隊を通して取るんですが、でも最初は祈りから始まってるんですね。この祈りがなかったら神の勝利はなかったんですよね。で、祈りから始まって、彼は困った時本当に主のところに行った。そしてしかも自分だけじゃなくてもうみんな、で、これ、6節からね、祈りがずっと12節まで書いてあるんですけども、13節に、ユダの人々は全員、だ全員、主の前に立っていた。彼らの幼子たち、ね、幼子たち、妻たち、子供たちも共にいたってね。ね、幼子と子供もいますね。で、これみんないた。で、これ何かって言ったら、小さい子供もみんないた。で、みんな祈っていたと。おそらく断食した子もいたと思うんですね。つまり、子供でもわかるぐらい追い込まれてた。で、みんなで主の前に行ったってことなんですね。皆さん、考えてほしいんですね。困った時に行くっていうのはね、そこに行ったら何とかなるっていう時に行きませんかね。例えば、ここに英語ペラペラの外国人が来たとします。皆さんは私のところに来ますか？おそらくレバレント坂井か、パスタージョイのところに行くでしょ。ね、ジョイ木村牧師のところか、坂井牧師のところに行って、坂井牧師かジョイ牧師来てってこう言って、やりませんかね。坂井牧師がジョイ牧師来てたら何とかなると思うでしょ。まあ、私が来たらジャパニーズイングリッシュで何とかしますけど、あと山口さんもね、山口さんもいてごめんなさい。山口さんもね、そうですよね。何とかなると思うでしょ。でもね、困った時にね、祈ってという時は飲み合わせに出かけると思いますけど、外国人だったら飲み合わせに呼びませんね。何が分かりますかね。その人のところに行ったら大丈夫というところに行きますよね。何かの時に。他のことで他のことですよね。例えば、車のことだったらお母さんのところに行ったりね、井上君のところに行くでしょうしね。あと、その人に頼めば大丈夫って思う人も行くでしょ。で、本当に皆さんが困った時どこ行くかってのはね、実は信仰の表れなんですよ。祈ること自体が信仰の表れなんですよ。だって、あ、神様って言ってことは、神様だったらこの人に言えば何とかなる。願いであっても求めであっても困ったことであっても、この人は何とかなると思うからそこに行くわけでしょ。そうですよね。祈ること自体が実は信仰の表れなんです。まず一歩目としてね。で、ちょうどね、今さっき御子新聞見ましたけども、この御子新聞にですね、書いてあって、あ、これ面白い。二つ目の感謝はね、感謝することだけじゃなくて、感謝して主を称えて、このことの主よに主の素晴らしい計画があると告白しなさいって書いてあるんですけど、感謝はね、進んでいくとね、賛美になるんですよね。そのことが書いてある。で、このところにね、実は御免のところにね、深川さんの、サブスト語源の深川さんの証が出てるんですね。これはなかなか面白いんですね。何かって言ったらね、おじが救い主イエス様を信じた。祈った時、腸が動き出し、便が出たってね。ちょっとすいません、お昼の前にですね。でもこの人は深川さんがね、これチェロです、ね。コントラバスではありません。ね、チェロです。で、おじのお見舞いに行ったと、ね、おじさんがね、すごく明るい人だったんですね。いつも冗談言って。なんか、面白い表現してますよ。お腹の皮がよじれるほどに笑ってしまうぐらい面白いおじさんで、大好きなおじさんだったと。ところが、脳梗塞になりました。そして、二度目の脳梗塞になって入院したときに、病院室に入ってみたら、それほど楽しい、面白かった、明るかったおじさんが、もう苦しみもだえて、そしてそのそばに、その奥さん、おばさんがいて、ものすごく不安そうにしてたと。で、聞いてみたら、その、腸の動きが鈍くなっていて、もう長い間、ガスが出てないと。ね。そして便も出てないと。それでものすごい苦しがってると。で、もともと自我を患っていたから、浣腸もしてもなかなか出ないで、もう便が出ないと。やっちゃうの。これすみませんね。深川さんはね、それ見た瞬間、思わずもすぐに、あ、さすろうかってお腹さすってあげた。で、そのうち思わずもうさすってたら、お祈りしていいってこう、聞いたわけですね。そしたらおじさんがそのお祈りするっていうのがよくわからなかったみたいで、その、黙ってたんだってさら、そしたらお母さんが、ね、お母さん、岡川さんの方のお母さんが祈ってあげなさいってこう言ったんで、ね、 もう、まあ、とにかく何でもしてあげてって感じですよね。で、こう、ね、お腹さすりながらね、じゃちょっとお祈りさせてもらうねって言って、こう、お祈りしたんですって。しばらく祈ってると、ぐるぐるぐるぐるっとお腹が鳴り出したんですって。そしてですね、おじさんの中が言い始めたと思うと、あれ？お腹超動き出したんじゃないの？って言ってたら、そうみたいねって言ってたら、もっと祈ってると、プッとおならが出たんですって書いてあるそこね。プッとおならが出ました。へえ、おなら前出たってすいませんが、ちょっとあれですけど。と、みんなで喜んでたら、もっとお祈りしたら、もっとお腹がぐるぐる言い出して、今度はプッてなくて、ブーブーと今度は大きなおなら出ましたって、そう書いてある。ね。さあ、おじさんは照れたような顔をしていましたが、本当に楽になったという顔をしてくれましたと。この時ね、おばさんもすごい喜んだ。その時に、ね、言ったんですね。思わず言っちゃったの。あのね、イエス様、イエス・キリストを救い主として信じたら、もっともっと祈りが通るから、信じてみない？お祈りを一緒にしてみませんか？ってこう、おじさんとおばさんに聞いたら、おじさんとおばさんが、うんって言ってね、で、おばさんもうんうんって言ってですね、それで、勢いよく言ったそうですね。それで、そこですぐに簡単に福音を話して、すごい祈りをしたら、二人とも受け入れて、お祈りした。で、帰ってきたら、電話があった。何かというと、そのお祈りしてもらった後、あの後、もうガスがスムーズに出るようになっただけじゃなくて、ずっと出なかった苦しんだ便が出たんですよっていうね、主を褒めたたえたいというふうに思いますよね。ね。で、二度の脳梗塞で本当に苦しんでて、おならが出なくて、ガスが出なくて、便も出なくて、本当に明るかったおじさんがもう苦しんでもだえてたんで、手を触れて祈ったら、ガスがその場ですぐ出て、便も出るようになって、で、エッサーも死んじゃったわけですね。祈りでしょ。で、この時に面白いのは気負ってないんですね、皆さんね。日本人はなんか祈る時にね、祈らなければいけない。気負いませんか？もし祈って治らなかったらどうしようとかね、考えなくていい。治すのはイエス様だもん。イエス様はうちにいるじゃないですか。イエス様は癒せるんだから。主に期待して、気負わないで、祈っていいですかって、じゃあ手を置いてって、心は込めてください。ね、必要なら大声も出しましょう。でも別に小さな声でもその声の大きさじゃないんです。心は込めてイエス様が働いてくださいって、イエス様に期待して、聖霊様に期待して祈ってください。聖霊がなさいます。でこの時もね、さすりながらね、思わずも私愛だと思うんですね。おじさん、本当に明るいおじさんを見ててほっとけなくて、思わずも祈っていいって言って、ご、イエス様直してくださいって言った時に聖霊が働かれたんですね。ほいで本当に嬉しかったんでしょうね。イエス様信じてみないって言ったら、うんって言って、おばさんと同時に一緒に信じたって、やっぱり本当に苦しかったんでしょうね。で、便まで出ちゃったわけですよね。これ祈りですよね。で、祈るときにね、主が働かれるんですね。で、一つはだからね、誰のときか、主のときか。で、もう一つ祈るとき大事なのは、このとき、ヨシャバエたちは祈ったとき、ヨシャバエたちはもう必死だったと思うんですね。助けてくださいって、この祈りを見たらわかりますよね。例えば、まあ、最後の方ですけども、12節を見ると、彼らを裁いてくださらないですか？立ち向かってきた、おびただした軍に、当たる力は私にありませんって言って、どうしていいかわかりませんって、もうあなたに目をそぐだけです。なんとかしてくださいって言ってますよね。で、本当に困った時って、主のとこ行くじゃないですか、結構。クリスチャンなら、本当に困った時、主のとこ行かないで電話かけて誰かに、それはその人に頼ってるね。頭にいるから気をつけて、どうぞ主のところに行ってくださいね。で、本当に困った時はそれを真剣に祈るでしょ。で、心からの願いを祈ることが大事なんです。いつも言いますように。結構ね、なんか立派なお祈りっていうかね、なんかかっこいいお祈りする人はいるんですけども、かっこいいお祈りは悪くありませんけど、本当に心からの願い。で、人に言いにくかったら人に言わなくていいから、神に直接言ってほしいんですね。で、御心ないとダメなんですよ。でも御心じゃないとダメって言うとね、なんかすぐね、御心を小さく考えて、これ御心じゃないわって思うけど、そんなこと言う前に祈っちゃいましょう。で、神様が違うよって言ったら、あ、そうですかって言って、3回ぐらい交渉して、で違うよって言われたら分かりましたって受け取ればいいんですね。でも、こっちの方で見っこらとか判断する前に、もう素直に祈ってしまいましょう。本当の願いを。本当の気持ちを。これすごく大事なんです。本当の願いとか気持ちは本気になるんです。でも本当の願いじゃないと、ね、こう祈りしてても心入ってないことありませんか？本当の願いだと入っていく。で、神様心を見るから、この本当の願いのことはとっても大事なんですね。ね、だから、それをね、ぜひね、祈ってほしいと思うんですね。うちの子供のある子はね、小さかった時ね、何回か話しました、祈祷会で話しましたけど、3歳ぐらいの時かな、3歳後半だと思いますけどね、私のところに来てね、なんか、うーってこう苦しんで、うーっと言うんですよ、苦しんでてね。 まだちゃんと喋れなかったから、なんかね、これどうしたのってね、うーとか言って喋れないんで、なんか苦しいのがドーンとからね、じゃあ、イエス様って言いなさいって言ったらね、イエッチャマイエッチャマとか言うんですよね。で、どうしたんだってね、うーとか言ってね、吐きそうになったから、吐くのかなと思ったら、何も出てこない。で、一緒に背中させてあげたらね、苦しそうだからね、イエス様って言いなさいって言ったらね、うちの奥さんも来てね、一緒に、イエス様って言いなさい、イエス様、イエッチャマって、失神なんですよね。でもなんかわけわからなかった。うわーってまた言ったけど何も出てこないと思ったら、妻と一緒にできたものがあった。何だったと思いますか？100円玉、100円玉ですよね。10円玉じゃなくてね、コインです、とにかく。びっくりしたよね。コインが出てきてから私の前で、だって神様とか言ってね、もう遅いんですけど。あれでも皆さんね、もしその時出てきてなかったら大変なことになってましたよね。でも子供が必死に叫んだ時、神は答えてくださったんですよね。それは子供の切なる叫びと言えないですよね。まだ小さな子供だけど。でね、本当に神のところに心からの真剣な思っていく時に答え。で、神に祈ること自体が信仰なのです。で、ヨシャパテは、本当にこの絶対絶命の時に、自分だけじゃない、みんなに言って、神に祈るんだぞってみんなで神に向かって叫んだんですね。で、その時答えたんですね。で、今ね、ちょうどね、これから受験シーズンに入るんですね。で、こういう時に来るとね、受験生がね、教会に突然やってきて祈り出すんですよね、よくね、前ね。で、あるんですね。で、やっぱりね、で、本当に行きたいところだと真剣なんですよ、これね。で、先日、うちの子供もですね、受験の前に来ました。ね。で、私が言ってもですね、うーんとか言うんですね、今回は会いたいと祈ってて、で、なんか、喜びのブログを見たらですね、ブログに書いてありましたけどね、なんか、受験の日に妹の方から行ってきたから一緒に祈ったってね。そして、ブログに、親に書いてあったからね、もうブログにね。そしたら、ね、で、祈った後言ったそうです。これで通ったら神様だねって、本当にそうだねって二人で話し合ったそうです。で、親から見ていても、これで通ったら神様だなと思いました。っていうのはね、決して悪い子じゃないんですけども、ね、とってもいい高校に入ったんですけども、受験するって雰囲気じゃないんですよね。それともう一つは小論文だったね、推薦だから。で、小論文はあんまり得意じゃないんですね。本人からあんまりって控えめに言ってますけど、はっきり言って苦手なんですね。ね、ところが、と思ってたんですね。でもね、一つだけ願いがあって、見心だったら行くなと思って、見心だったら。で、それでね、行った時にね、とにかく電話した時に、メール送った時にすごく丁重な返答が来て、電話した時もすごくいい対応で、で、一緒に、オープンスクールっていうか、オープンスクールに会わなかったから、個別に行ったら、わざわざ、一人のために、案内してくれて、一番最初はチャペルなんですよね。一番最初にチャペルにまっすぐ行ったんですね。これなんかすごく正直にいろんなこと話してくれて、いろいろなお話、ここはいいなと思って、本人もそう思ったみたいで、本当に来たかったみたいですね。本当に来たかったのにはなんで勉強しなかったのかわからないんですけど、本当に来たかったわけですね。それでお祈りした。で、こっちも真摯にお祈りしました。そしたらですね、本人も祈ったと思いますね。そしたら、ね、通っちゃったんですね。神様だと本人も思ってるし、で、面白いこと書いてありました。その B ちゃんのブログにね、クリスチャンっていうのはね、本当に特別だってね、反則だって書いてありましたね。すごくうまい表現だと思います。反則だってね。皆さん、祈ってます？祈ること自体が信仰なんですよ。いつも厚かましいぐらい。いやでも私こんな、ちょっとこんなんで、もうなんかこんなん言っても申し訳ないしなとか、そんなつまらないことはないで、十字架があるから、すいませんって謝って、本当にただ憐れみと恵みにすがります。そう答えてくださいって、それで受けたら恵みだと思うでしょう。恵みを知ってますか？世の中は全部報酬なんです。勝ち取るんです。勝ち取る世界なんです。だから勝ち組負け組なんて言うんです。でも恵みの世界は全く違うんです。本来負けて当たり前の人がすごい勝利をもらうから恵みなんです。でね、もっと大胆に、ただ十字架の恵みによって、でこの時ヨシャパテはどう考えたって勝てないんですよ。絶対子供でも分かるぐらい絶対絶命だったんで、だから子供一緒に断食して祈ったんで、でもまず祈ったんで、賛美隊のことをね、この後言いますけど、もちろん賛美隊が大事だったんだけども、祈りから始まってるってことを忘れないでほしいですね。祈ったん。そしたらね、神様は言葉をくださったんですね。14節ね。ヤハジエという人に、ね。時に主の霊が集団の中で、アサフ族の腕のレビートヤハジエの上に臨んだ。彼はマタネの子、エールの子、ベナヤの子、デカリの子である。なんかカタカナの早口言葉みたいですけど、ね。 そのある人に臨んだ。で、予言の霊が来て、神様から言葉が来たんですね。ちょっと読んでみますと、15節で、ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテをよ、よく聞きなさい。ね、主はあなた方にこうされたとき、聞きなさい、いいですかって言って、神から言葉が来た。旧約ですから予言だけど、これは神の言葉ですね。で、あなた方はこのおびただしい大群の上に、恐れてはならない。皆さんもどんな大きな病気であっても、どんな大きな負債であっても、どんな大きな困難であっても恐れてはならない。気落ちしちゃいけない。落胆しちゃいけない。どうしてか。この戦いは、あなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。あなたが戦わなくていいんだって、私が戦うからって、神様言ったの。で、明日、で指示が来るんですよ。明日、彼らのところに攻め下れって。で、面白いね。恐れなくていいよ。私が戦ってあげる。私が戦ってあげるけど、攻め下れって言ってるんです。でも進んでいきなさいって。面白いでしょ。私が戦うから何もしなくていい、寝てなさいと言ってない、攻めくだれって言って、これ大事なところなんですよ。神が私が戦われるんだけど、攻めなさいと言ってるんですね。そして、あの予告ですね、彼らはツイツの登り道から登ってくるね、そ来ると。で、あなた方はエールの 前の種で彼に会う、彼らここから来てあなたがここで会うよって、これ指示と予告です。で、もう一遍いきます。この戦いではあなたが戦うのではない、しっかり立って動かずによ。これ何もするなんて意味じゃなくて、神の私の言葉にしっかり立ちなさい、私の言葉を信じていなさい。あなた方を共に死の救いを見よ。私が一緒にいるから大丈夫。私が一緒にいるから大丈夫。ユダ及びエルサレムを恐れてはならない。気落ちしてはならない。怖くて気落ちしてたんです。もしかしたら今日あなたは怖くて気落ちしてるかもしれない。神は責めたりしません。主は言われます。恐れなくていいよって。落胆しなくていいよって。私が戦ってあげるから大丈夫だって。私が一緒にいるから大丈夫だって言ってくださるんですね。明日彼らに向かって死にすよ。主はあなた方を共に。大宣言までも一緒でしょ。私が天においても地においても一切の権威を持っている。私が一緒にいる。だから行け、世の終わりまでいつも共にいるぞって言ったでしょ。一緒なんですよね。主が一緒にいて、主が戦ってくださるから、恐れなくていい。さあ、自然にしなさいって言ったの。それはね、言葉に対してね、彼らはどうしたかというと、ひれ伏して礼拝して、大声で賛美するんです。でその賛美の内容はというと、まあ、翌日なんですよね。翌日行くんですけども、ちょっと伝言しますけど、21節でね、この括弧のところ、主に感謝せよ、その身が得しまいってね、感謝してるでしょ。なんで感謝したかわかりますか？何にも変わってないんですよ、この段階で。何にも変わってないんですよ。相変わらず敵がいて、もっと近くに近づいてきたんですよ。で普通に言ったら殺されちゃうんですよ。でも感謝してるでしょ。どうしかって。言葉が与えられたから。この戦いはあなた方の戦いでは私の戦いだ。ね、私が一緒にから大丈夫って言われたから、その言葉に立って感謝せよ、その恵みのところまで神が恵んでくださるってこう喜んだわけですね。で賛美した。信仰どうでしょう。祈った後に感謝して喜んだ。でまあ悔やためはね、後で、今日はちょっと飛ばしてますけど、祈りの中を見たら分かります。彼は砕かれてますから。それで20節を見るとね、こうして彼は翌朝早く、この翌朝早くって言葉好きなんですね。イサクを下げるとき、アブラハムは翌朝早く行ったんです。で、ペテロもヨハネもすぐに従ったんです。あのね、神様だと分かったら、神様だと分かるまでは慎重にしてください。慌てる必要はありません。本当に神様だと確認ができるまでは慎重に。確認できたら、ためらっていただけません。すぐになんです。すぐに。翌朝早く行ったんですよね。翌朝早く、テコアのアラノに出陣して、ほら、出て行けと出て行ったでしょ。従ってるんですよ。賛美隊で賛美隊のことばっかりじゃなくて、これ従ってるんですよ。出て行って賛美隊なんですよね。で、出陣の時に、出て行く時に、ヨシャバテは立ち上がって、告白してる、告白。ユダ及びエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。で、告白して、あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、つまり預言者の言った言葉を信じて、勝利を得なさいって。これね、今私たちが冷静に聞いてるのはね、この後のことを知ってるから。ね、でも例えばね、分かりやすく言えば、あんまり具体的なこと言うとあれですけど、まあ、分かりやすいから、祖学会のね、すごい会館の前にみんな集まってるとする。で、そこにですね、誰にしましょうかね、石田さんか誰か一人ね、行ってですね、石田さんにね、死がいるから大丈夫、死があったともに、恐れないけって言ってですね、それでですね、その時にですね、ね、神を信じなさいって、あなた一人で怖くないってね、その数百人の、学科の人たちが祈ってもエリアのようにあなたは一人で勝てるって言ってね、言うようなもんですよね。普通無理ですよね。分かります、言ってること。ところがね、この時それほど不可能と思えることだったのに、はっきり言って何も起こってない時に神の言葉を信じて告白して勝利を得なさいって、勝利を得るぞって言ってるんです。 今年は100倍受けるんですよね。あ、素晴らしい。すぐにこっと笑ってアーメンって100倍受けるんですよね。そうですよね。あ、言いましょうか、今日もこっち好み言葉、好み言葉ね、声に出して言いましょうかね。信仰の神様、神様への音でね、1-3、その100倍を受けありません。私は本当に受けると思って、受けると信じてますから、主が、うわし、条件なしね。これは素晴らしい。で、それで、元に戻りますけども、言ったら、勝利をなさいって言って、その後相談するんです、民と。で、主に歌って歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命して賛美隊です、今でね。武装した者の前に立って。で、戦争なのに武装する人の前に賛美隊を立てた理由は簡単です。これ、やけくそになったんじゃないですよ。どうせ殺されるんだ、賛美隊前に行けってんじゃなくて、あ、もう勝利したんだから、まず神を礼拝して神を褒めたたえよって言って賛美隊を出したんですよ。だから口先だけじゃなくて、勝利を得なさい、忠誠を示しなさいって言ったわけじゃなくて、その言ったことの行動を表したんです、実際に。そうじゃないか、賛美隊前に出したって気違いでしょ。彼らは言葉だけじゃなくて本当に行った、態度に表した。そして賛美隊が出て行って、主に感謝せよ、その恵み、22節、喜びの声、賛美の声を上げ始めた、大声で歌ったん。そしたら福音が出てきて、ご存知のように敵は全滅なん。同士打ち始めたいろんなことが起こって、福音ができて、この福音は天使という説もあれば、地元の兵隊という説もあれば、仲間割れしたという説もあれば、分からない。でも間違いなく神が福音という人が出てきた、まあ、天国行って聞きましょう、どれが本当だったのか。書いてないことは分からない、どれかです、こうやって福音が出てきて、敵がやって全滅ですよ、全滅。いつも言いますように、ヨシバタの軍は一本の弾も一本の槍も使ってない、死傷者、負傷なんか出てない。これがすごいのね。死傷者、負傷者出ないんですよ、ヨセバテの軍に。彼は、敵は全滅し、彼らがしたことは何かというと、ね、大声を上げて賛美したら敵が全滅してしまったので、24節から分取りに行くんです。ね、もう、25節で、ヨシャバテとその民が分取りしに、押しに行くと、そのところに武具、死体、高価な器具を、数多く見つけたので、これを追い切れないほど剥ぎ取って自分のものとした、あまりにも多かったので、彼はその分取り3日かかったって。3日かかるぐらいの分取りですよね。いいものが3日あったかなって感じですね。で、4日目によかったって言いながら、ね、ベラカの谷に集まって、彼らは神を賛美したって書いてある。で、これ、ね、ちょっとね、面白いのはね、高価な器具って書いてある。今オンラインのために400枚以上する機材を真剣に求めてるんです。これは何かって、オンラインのためですね。21世紀の選挙のためにデジタル化して、やっぱり東京アンティオキの江戸と長崎の江戸とは違うんですって。佐賀牧師が言っておりました。必ずですね、長崎の場合はまだ東京アンティオキのあれじゃないですけどって言うんですね。だからやっぱり江戸が違うで、見てる方にしたらやっぱ綺麗な江戸のが全然見やすい。だからで、やっぱり デジタルの方がいいわけですね。それで400万から全部買えないといけないからね。で、400万って大きいと思うでしょ。私も思いますけど、意識を変えましょう。私の小遣いは1000でも大変ですけど、神の働きは億単位で動きます。映画作るのにお金かかるし、本当の福音のために、自分の欲のためじゃなくて、福音のために、福音のために、イエス・キリストの栄光を表すために、一人でも多くの人が救われるために、宣教師をされるためには境内がいります。意識を切りましょう。お互いに神様を本当に信じて喜んで賛美して信仰の音を取っていけば、100倍のものを受けるとおっしゃったし、ここでも高価な器具も武具、武具って何でしょうね。これ武具を楽器に変えましょう。F 管付きのトランボーン彼が待ってるんですね。あとコントラバスオーケストラね、たくさん楽器のあるオーケストラ楽しみですよね。楽器って高いもんね。でも分取ったんですよ。本当なら彼らは全員死ぬはずだったのに、この分取り物を取ったんです。で、繰り返します、死傷者、負傷者出てない。ただね、分取るときあんまり慌ててね、転んで怪我した人いたかもしれないでもこれすごいでしょ。で、これね、ちょっと私今日思ったの、あ、そうか、死傷者、負傷者出てないんだって。ほら、すごいですね。でも信仰の対応を取ったからです。まず神に真剣に乗った。このことはしない、神にまず真剣に乗った。で、神から言葉が来た。言葉が来たら、帰ればそれを本当に受け取って感謝して喜んだ。しかもその時、主が言ったように、明日出て行けと言われた時、明日出て行ったの、言われた場所に。で、しかもその時に神の勝利を見ようって告白をして、口だけじゃなくてその行動を行った。まさにその信仰の全部入ってるでしょ、これ。 圧倒的な勝利ですよ。驚くほどの勝利なんですよね。で皆さんね、今敵軍はあなたの前に来てないかもしれないけど、病気という敵軍がいるかもしれない、経済という敵軍がいるかもしれない、人間関係がこじれきしてしまってもう本当に困ってる人いるかもしれない、みんな違うけどもうどうにもならないってことは目の前に迫ってるかもしれない、ね、でもね、神様にまず祈りましょう。この方のところに行きましょう。神はあなたを見捨てたり自業自得だよなんて言いません。神は憐れみの神です。あなたのために一人子のイエス様を十字架にかかるほど愛してくださった方です。この方のところに行って求めましょう。そしたらね、言葉が来たりいきなり答えが来たりします、ね、そして感謝の声を上げ、喜びの声、賛美の声を上げましょう。再伝がなさらないんだから、ね、このヨセバテのようにそして告白をして踏んできてほしいんだよ、ね、神の勝利と逆転をね見るわけですよね。で私はこの年神様がそれをしてくださって圧倒的な勝利をね見るのが楽しみなんで、でこの御言葉の中で今年品川教会は100倍受けないものはないって書いてある。100倍はだから今年はこの歩みの中で100倍を見ていくわけです。今まで捧げたもの、捨てたもの、それにしましたね、そのことの100倍の報いを神様は表してくださるんですね。で私はすごく期待してるんです。自分だけじゃなくて自分の家族だ、ね、半分冗談で半分本気で子供が言いましたよね、今年100倍のものを受けるってことだから子供たち100倍のものが現れるようにってね。そうですね、私はね楽しみです。で皆さんもそう聞きください。でパウロ牧師は言いました、今年の年頭にね、神様は教会にも個人にも新しい技を始めようとしておられると感じるって、その通りだと思います。神は新しくされようとしていますね。まあ、アメリカ大統領がトランプになってね、フィリピンの大統領もすごい、ね、なってますし、世界が今完全に変わってきています。明らかに変わってきていますね。いい悪いちょっと横に行きまして変わってきています。で冷静に見ても大きく世界が動き始めていますね。でその中で明らかに黙食の時代が近づいているときに、まず神様、私たち自身に神様がどんなに素晴らしい方かを人の話じゃなくて一人一人の証として、他の教会じゃなくてこの教会に、それぞれの教会に表してくださるんですね。それを信仰を通してね、今年今年度ね具体的に見ていきたいというふうに思います。でそのまず第一歩目は主のところに行って祈ることから始まるんですね。ヨシャバテは祈ったんです。絶体絶命で主にすがったんです。本気だったんです。神は答えられました。が願った以上だったと思います。ヨシャバテは戦って勝利できたらそれでいいと思ってたと思います。そしたら戦う前に繰り返しますよ、一本の弓も一本の杖も使ってない、何も損してない損得っておかしいけど何一つ失ってない、そうでしょ、敵は殲滅して彼らを奪い取るだけだった。こんな戦えないですよね。でもここがね賛美隊で示されてくださるし、ここ示された私このヤコブ書2章じゃない、ここだけで話すのちょっと難しいです、どうしたらいいですかって、ここから話せってはっきり言われたんです。私これね、神様ねこういうことをなさると思います。お互いこの年神様の素晴らしい勝利をね見ていて